もう一度確認をしておかなければならない点があります。主イエス様がこの5章の17節から20節についてイエス様の教えとそして神の律法との関係について言っているところをお読みしたいと思います。5章の17節から20節です。私が来たのは律法や預言者を廃棄するためだと思ってはなりません。廃棄するためにではなく成就するために来たのです。誠にあなた方に告げます、天地が滅び失せない限り律法の中の一点一角でも決して廃れることはありません。全部が成就されます。だから戒めのうち最も小さいものの一つでもこれを破ったりまた破るように人に教えたりするものは天の御国で最も小さいものと呼ばれます。しかしそれを守りまた守るように教えるものは天の御国で偉大なものと呼ばれます。誠にあなた方に告げます、もしあなた方の義が律法学者やパリサイ人の義に勝るものでないならあなた方は決して天の御国に入れません。この律法と神のイエス様の教えとの関係を具体的にこの17節から20節まで言っていることを具体的にしたのが21節以降の6つの話であります。で、今日読んでいただいたところは第4番目にあたる実例というふうに考えていただければよいと思いますが、つまりキリスト者であるがゆえに他の人々への証のゆえにキリスト者のすべての行動が具体的な実生活の中で証しされなければならないという一つの指針であります。どういうふうに生きたらよいのかというその目安っていうんですか、目標と言ってもよいんでしょう。で、その中の一つに偽りの誓いを立ててはならないということ柄であります。これは本当に日常的な具体的な生活ですよね。で、これをパリサイ人や律法学者たちはどう理解していたのかです。で、それに対してイエス様がどういうふうに言っているのか、で、そのところを比較して見ていくと、キリスト者としてこの偽りの誓いをしてはならないということが、クリスチャンとして私たちがどう証ししていくことになるのかということを、この、見ていきたいと思います。そこで、まず、具体的にこう見ていくときに、この33節から言われている、偽りの誓いを立ててはならない。あなたの誓ったことを主に果たせ。と言われていたのをあなた方は聞いていますということなんですが、旧約聖書にこれと全く同じ言葉ってないんです。旧約聖書にはないんです。今までのはね、会議してはならないというのも直接10回にも出ているんですが、これはないんですね。ないんですけれども、しかしこの主がモーセの律法そのものにはないんですけれども、これをパリサイ人や律法学者たちがそのように教えている根拠となっている聖書の箇所はあると。パリサイ人や律法学者たちが偽りの誓いを果たせてはならない、あなたの誓ったことを主に果たせと昔の人々は言っていたんだから、あなた方は偽りの誓いをしちゃいけないよとパリサイ人や律法学者たちが教えた、その根拠となる聖句は何かと言いますと、やはり一つは出エジプト記の20章の7節です。これは何かというと、20章の7節には、あなたはあなたの神主の御名を乱れに唱えてはならない、主は皆を乱れに唱える者を罰せずには置かない。で、これは何かというと、神様の名を使って誓うっていうことですよね。で、だから神様の名を使うっていうことは、神にかけて、神の名によって私はこの約束をしますということが簡単に言われていたんでしょうね。で、これを一つの根拠といたします。それともう一つは、 何かというと、新命記の6章の13節にこういう言葉があります。あなたの神、主を恐れなければならない。主に仕えなければならない。皆によって誓わなければならない。という言葉があります。だから、誓うときには、神様の名を使って誓う。だよ。っていうふうに、この新命記では教えています。で、さらにもう一つ、レビ記の19章の12節ではこう言っています。あなた方は私の名によって偽って誓ってはならない。あなたの神の皆を汚してはならない。私は主である。という、この大体多分この3つの聖書、旧約聖書の言葉を使って、パリサイ人律法学者たちは昔の人たちからこう言われていたよというふうな言い伝えを教えていたと思われます。で、パリサイ人律法学者たちは、その意味ではこの三つの聖句をよく慣れ親しんでいたんでしょうね。ですから偽りの誓いを立ててはならない、誓、あなたの誓ったことを主に果たせという教えをしたのも当然と言えるでしょう。で、ここでイエス様は、このパリサイ人律法学者たちがこれを自分たちの都合のいい風に解釈してるってことなんです。使ってるってこと。で、それを指摘しています。イエス様は、この旧約聖書の偽って誓ってはならないということを、これを、どういう意味で、旧約聖書の中でこれを理解していくのか。本来旧約聖書で言っていた、この出エジプト記の20章、そして新命記の6章、レビ記の19章を、本来どういう意味でこれが使われたのかっていう、本来の意味をまず理解しなければならないと思います。で、この時に、出エジプト記の20章にしても、新命記にしても、レビ記にしても、これもエジプトから出た後、約束の地に向かうイスラエルの民。約束の地で、この神の民として生きていくときに、大切な神の民の印として、この言葉が言われた。警告されている。ということは、イスラエルの民の中でもそうなんですが、そのイスラエルの民が今から行こうとしている地は、簡単に嘘偽りがまかり通ってたってことなんでしょうね。で、当時は、それが人間の堕落の結果なんだと思いますが、モーセがこのように戒めを神様から受けなければならないくらいに、偽りの誓いが横行していた。で、モーセが取り組んだことは、嘘偽りを許さないという態度、規則がなければ社会は成り立たなかったんでしょうね。でも実際そうだと思います。言ってることが全部信用できなかったらば、もう社会秩序なんてありえないですよね。で、ところがこれが、この当時は互いに嘘をつき合い、故意に意識して事実に反することを口にするというのが当時の人々の傾向であったというふうに言うことができます。それが特別なことでない限り、それが普通でない限り、このような戒めは多分にする必要がなかっただろうと思います。このように3箇所も含めて誓うということについて、神の名を使って誓うということについて、3回も今、さっと見ただけでも、三回も言わなければならないほどに、偽りの誓いが多かったってことです。それが横行していたというふうに想像して間違いはないだろうというふうに思います。ですから、このようにして偽りの誓いが横行していますと、人々が互いの言葉や会話に信頼ができなくなってしまいます。 その結果その生活は無秩序に陥ってしまうのは当然であります。それゆえにこの点に関する立法の主な目的、これを立法が与えられた主な目的は一つ、偽りは横行するのを食い止めて制限し秩序を与え、神の民としての生活を明らかにしていく。だから今でもそうなんでしょうかね、騙されるやつが悪いっていう、そういうことが一般的だったのかもしれません。まさに契約という概念はほとんどなかったのでしょうね。今でも時々約束は破るためにするんだなんていうふうに豪語する人がいますが、それでは社会生活は成り立ちません。国家としても成り立たなくなってしまいます。互いに信頼し合うとか協力し合うということもなくなってしまいます。これから異教の地に入っていくイスラエルの民がそれでは生き残っていくことはできませんね。そしてまた神の民としての神を証しすることにもならなくなってしまいます。ですからその無秩序の状態を食い止め制限し、そして秩序を与え生活ができるようにすることがこの戒めの目的であったようです。すべての生活一般において秩序維持というのがこの目的、本来旧約聖書の中で言われていた目的だろうと考えて間違いないだろうと思います。そしてモーセのもう一つのこの目的は社会秩序ということと、もう一つは誓いを真剣で重要な事柄にだから制限するということなんでしょうね。当時の人たちはどんなにつまらない問題でもすぐに誓いをするという傾向があったようであります。重要、本当にこれは誓って絶対に守らなきゃいけないということではなくて、簡単なことでもすぐ誓う、そんなことがあるようです。まあ子供なんかのこう約束事もそうですよね。嘘ついたら針千本ノーマスという誓いがありますでしょ。あれもちっちゃなことでそれをしますよね。誓います、そしてすぐひっくり返してしまう。そんな事態が当時は横行していたのではないかと思います。ですから本当に大切なこととどうでもよいこととの区別がつかなくなってしまう、そんな問題が起こったのではないでしょうか。すぐに誓いをするという傾向があったようであります。どんなささやかなことでも神の御名によって誓いをしようとしたわけです。だから、この十回なんでね、十回の第三回で、あなたはあなたの神、主の御名を乱れに唱えてはならないっていうことがあるわけです。だから乱れに唱えてたんでしょうね。簡単に約束したんでしょう。神の名を使ったんでしょう。で、そういったものを、主は皆を乱れに唱えるものを罰せずには置かない。という命令が、戒めが必要だったことは頷けますよね。したがってこの規定の目的は、この何の見境もない軽い、本当に口の軽い誓いのその誓い方をやめさせて、特に大切なことは何なのかということを明らかにする必要があったと言えます。言い換えると、この立法は自分の生活のやはり厳格さって言うんでしょうか。けじめと言ったらいいんでしょうか。それを目的としていたのではないでしょうか。本当に大切なもの、守らなきゃいけないものは何なのかってことが明らかにされる必要があったんだろうと思います。イスラエルのためにとって特に神様との関係を思い起こす、神様との関係の約束こそ本当に守らなければならない事柄だった。ですから神様との関係以外のことでもちっちゃなことですぐ誓っちゃったり神の名を使ったりしたならば、本当に大切な神と神の民というこの約束がぼやけてしまう、そんな事態があったのではないだろうかと、この言葉から、これは想像です。 直接当時の生活がどうだったかってそこまで詳しく書いたものが私は見当たらないので、この言葉からそのように理解します。そしてそのことによってですね、神ご自身が全ての全てであるということを明らかにしていくわけです。ですから神との関係において神様の前に誓うということはどれほど重大なことなのか、神を大切にするということがどれほど私たち神の民にとって第一にしなければならないことなのかということをはっきりとさせる必要があったんじゃないでしょうかね。なぜならば神の民の生活はその生活の一部始終が神のためになされなければならないことが強調されなければならなかったからです。ですから神との関係が第一だって、その他のことは枝葉のことって言い方なんで、そこから派生したものであります。ですからある意味では枝葉のことに注意を払って一番肝心なものを忘れてしまう、関係をおろそかにしてしまう。このことがモーセにとっては神の民として、国家を築いていくためには揺るがしてはならない大切な部分だったと考えざるを得ません。神の民として神を証しするために自分たちのするすべてが重要であるということを私たちは忘れてはならないのです。ですから神との約束をするならば、当然神が与えてくださるものを大切にするとか、神を中心にしたものの見方や考え方は当然出てくるはずだということは明らかであります。ですから神様が自分たちを見ているということ、神を意識し神を自覚して私たちは生活していかなければならないということを中心に置くことがこの戒めの実は目的だったというふうに言うことができます。したがって私たちは誓うということが極めて厳粛な事柄である、神との関係ですから軽々しく誓ったり取り消したりすることのできるようなものではない、その神の前に私たちは生きているということを意識させるのではないでしょうか。で、これが本来のこの三箇所でモーセがイスラエルの民に与えた戒めであります、律法です。で、これに対してパリサイ人や律法学者たちはどんなふうに理解していたのかってことですよね。偽りの誓いを立ててはならない、あなたの誓ったことを主に果たせとこう言われている。ですからパリサイ人や律法学者たちはそれを主に教えているわけです。じゃあ彼らが教えているのはモーセがを通して神様がイスラエルの民に教えたように教えていたのかというと、どうもそうじゃないようであります。このパリサイ人律法学者たちの究極の問題点は何かというと、この律法主義に陥ってると。で、律法主義って何かっていうことなんです。で、律法を厳格に守る、正しい意味で厳格に守るって言うんだったら、この律法主義は悪いわけじゃないです。モーセが言った意味での、この意味で戒めを守るって言うんだったら、この、そういう意味での律法主義は、これは正しいですよね。でも、パリサイ人たちが言ったのは、の律法主義っていうのは、律法の精神よりも、つまり神様との関係を第一にしなければならないんだよ。それはとても重要なことなんだよ。ということを、はっきりとさせる、そこに従っていくことが神様を意識して生きていくことこそが大切なんだよという意味の誓いのはずが、パリサイ人たちのこの律法主義というのは、そういった律法の本来の精神よりもその文字そのものにこだわっているということなんです。つまり律法のも で言われている字面を守っている限りにおいて、彼らは自分は律法を守っていると自分の正当性を主張したわけです。そして満足するのはわけです。じゃあその彼らが言って律法の文字に字面に合わせているってどういうことかというと、本来の父母を敬えと言いながら、イエス様が言われたね、父母を敬えという言葉があるにもかかわらず、これは捧げ物になりましたって言ったらば、その捧げたもので父母を敬わなくても構わない。捧げ物は性別されたものは誰もそれを使ってはならない。強いものだ。というふうに言って、父母を養うという意味を、これを敬うということを無視してしまう。それは強くあるということを言うがために、そういう使い方であります。ですから文字そのものに矛盾しないように、その文字に表されていないその言葉があるかないかを探し出しまして、自分の都合のいいようにするわけであります。例えばここのところで一つ、これ私この間新聞を見てみましたら面白いなと思ったのは、アメリカの日本研究者っていうのが、歴史学者が187人が連名で、日本の歴史家を支持する声明と題する文章を5月5日に公表した声明文の中に、なんか典型的に見ることがあります。その声明文には、歴史解釈や中でも慰安婦問題が挙げられています。でその時にこの慰安婦問題が日本だけではなく韓国中国の民族主義的暴言で歪められているという事実もあると、そういうふうに指摘しています。その反面なんですが、大勢の女性が自己の意思に反して拘束され、恐ろしい暴力にさらされたことは資料と証言で明らかだと、こう指摘していきます。でもこの特定の言葉、つまり従軍慰安婦という言葉がないとか、または軍が関与した明確な書類がない、見つからない、だから強制的なこの女性の登用というのはなかったんだというふうに指摘しているところであります。つまり特定の用語に焦点を当てて、狭い法律的な議論で限定されて、そしてこの言葉があるかないかで、それがあった、そういう屈辱的なことがあったかないかを証明しようとする、そういう見方であります。そうじゃなくて、この声明文の中で面白い指摘をしています。こう言っていますね。狭い法律的議論や限定された資料にこだわるのは、より広い文脈を無視していると、こう述べています。つまり本当にその言いたいことは何なのかということを無視して、その言葉があるかないか、使われているか使われていないかということだけで、ことの真実を決定してしまおうとする、そういう見方であります。これはやはりパリサイ人や律法学者たちがしたことであります。実はもう一つこういうことが伝統的に行われているようです。それは何かと言いますと、これはローマカトリックの態度のなんですが、この中に実はローマカトリックの教えの中には、原則として離婚してはならないというふうに規則としてあります、言われています。しかしある年に突然ローマカトリックの著名な有名な信徒が離婚が認められたという記事が載っていました。だって原則で言ったら離婚しちゃいけないんだよね、許されないんだよね。歴史的にもその離婚が認められないので、カトリックから出たなんていうイギリスのね王様がいるくらいですから。ですからそうでありながら、ローマカトリックの有名な人が、実力者が離婚認められた。でどうしてそうになったのかというと、こういう理由を挙げています。彼らの主張によれば、真の結婚をしていなかったということが証明できた。その結婚というのは本当の結婚じゃなかったんだ ということが証明されたので、それは離婚に当たらないって。何じゃって思うんですけどね。で、こういう解釈の仕方であります。離婚に違いないんだけれども、その結婚そのものが真の結婚というふうな書類とか証明が残っていなかったのかもしれません。真に証明、真の結婚だったということが証明されない限り離婚にはならないって言うんですよ。わかると。これもまた、巧妙な言い逃れであります。で、それが立法主義なんですよね。で、さらに、パリサイ人たちの誤った解釈は、この、もう、さらにこういう特徴があります。マタイでの23章をちょっと見てください。23章の中で、使われている、これも並行して言えるんですが、23章の16節から、誓いのことです。ちょっとお読みします。23章の16節から22節までお願いします。災いだ、目の見えぬ手引きども、お前たちは言う、誰でも神殿を指して誓ったのなら何でもない。しかし神殿の黄金を指して誓ったら、その誓いは果たされなければならない。愚かで目の見えぬ者たち、黄金と黄金を清いものにする神殿とどちらが大切なのか。また言う、誰でも祭壇を指して誓ったのなら何でもない。しかし祭壇の上の供え物を指して誓ったなら、その誓いを果たさなければならない。うんぬんとこうあります。ですから祭壇を指して誓うとか、あるものを指して誓ったらばそれは守らなきゃいけないけれども、他のものを指して誓ったならばそれを守らなくてもいいという、そういう誓いにランクをつけるんです。そういう、扱いであります。これは思う、私たちも子供の頃やったような気がします。指を切ったか指切らなかったかで誓いが果たすか果たさないかっていうのを決めたりしますよね。そして指の切り方が2本だったか1本だったかで、こうそれは果たさなきゃいけないとか果たすんです。そんな風な区別をするわけであります。で、これに対してイエス様は、そこに表されている、そういう律法学者たちの律法の解釈の、この曲解って言ったらいいでしょうか。それらについて、非常にこの、激しく指摘しているところで、批判しているところであります。で、現在も、それに近いことをしているような気がします。私たちは、すべてが原則について、非常に曖昧になって、細かいその小さな重箱をつつくような事柄で、それは果たす誓い、果たさなくてもいい誓いというふうに、その分けて区別してしまうんです。これが一つのパリサイ人たちの、この誓いの姿であります。ですから、この5章の33節で、こう言ってるところであります。34節ですかね。決して誓ってはいけません。すなわち天を指して誓ってはいけません。そこは神の御座だからです。地を指して誓ってもいけません。そこは神の足台だからです。エルサレムを指して誓ってもいけません。そこは偉大な王の都だからです。あなたの頭の指して誓ってもいけません。あなたは髪の一本の髪の毛すら白くも黒くもできないからです。っていうことは、当時、神殿に際して誓ったなり、でも神殿の祭壇じゃなくて祭壇の上のものを際して言ったならば、それを果たさなければならないというふうな詭弁を使ったんでしょうね。そういう、その誓いの詭弁の使い方、区別の仕方に対して批判しているわけであります。ですからそれをしちゃいけない。そういう詭弁を使っちゃいけない。とイエス様は指摘されたわけです。神のこの前に誓ったことに対して、なんとこの 詭弁を使った恥ずべき事柄であっただろうかとイエス様は指摘しているところではないでしょうか。神の事柄に関するこれほどまでにひどい不誠実さはありません。明るみに出されてそれは罪だと指摘されるべき事柄であります。パリサイ人律法学者はこの誓いとあの誓いとを区別するわけであります。ある者には拘束力があり他の者にはないというような点で区別をしていきます。そういう区別の結果いつの間にか誓いというものが誓っても誓いにはならないという現実が起こってきたわけです。それともう一つさらに彼らの誓いの中にはパリサイ人たちがやったことは何かというと重要な誓いと小さな誓い大切な誓いと取るに足らない誓いつまり大変大きな罰則を伴う誓いとそして大したことのない誓いつまりこの誓いをということ自体実はとても重要なことなんだけれどもいつの間にかそんなに大したことのないことを誓ったとしてもそれは重要なことではないからそれは破っても許される許される誓いのと許されない誓いというふうに区別をするんです。そういう過ちも行っていたようです。それとさらにこの彼らがやったのは先ほど言いましたようにモーセが言ったのと同じように本当にどんな類の種類の誓いでもそんなことまで誓わなくても良いような誓い本当に取るに足りないようなことでもどんな類の誓いも彼らは頻繁にしていたということがあったようです。これはモーセがねこれを戒めとして与えた時のような状態がパリサイ人や律法学者たちの中にあったようです。ですからそのどうでもいいことをあっちこっちで誓うわけで何々にかけて私たちもよく命をかけて誓うとかねその誓いに命をかけるとかもうかけるものがなくなりますとねいろんなものを誓う自分の親までその誓いの対象に出してきたりそういうふうにしてそしてこの彼らはエルサレムを指して誓ったりまたは天を指して誓ったりそんな風にとんでもないものまで誓いの材料として対象としてそれを挙げていた。そしてどんなことに関してまでも簡単にすぐ誓いをするというそんな事柄が横行して混乱していったんでしょうね。これはモーセがこれを戒めを与えた時と同じ状態が今起こっているとイエス様は言っているわけであります。これは私たちはこの決して受け入れることのできない事柄であります。かといえば全く逆の立場もあります。クエカ教徒の人たちなんかはまたは一切誓ってはいけないという言葉をそのまんまね使ってそして一切誓わないという態度をとっている。なぜならば誓ってはならないとあるからですから誓わないんだ。軽々しく誓うことが禁止されていることを忘れましてその文字にこだわるわけです。誓ってはならない、はいははい、いいえはいいえとだけがいいんだっていうふうに言ったその言葉に今度は固執しましてねそして一切どんなことでも誓わないという態度をとっているグループの人たちがいます。で中にあれは私たちの仲間でも時々僕たちでもねいや聖書に誓っちゃいけないって書いてあるから私は誓いません約束できません。いやでも聖書の中でこの軽々しく誓うことが禁止されているのであって字面にこだわってしまってでもう誓ってはならないと言ってるから誓わないんだと言ったならば これは別の逆の意味でパリサイ人たちの字面にこだわっていることと同じではないでしょうかね。ちょっと考えてみてください。旧約聖書の中でもモーセのあの出来事、あの10回以降の中でも、まあ以前でもなんですが、誓うという事柄は旧約聖書の中にたくさん出てきています。神の聖徒の中で、例えばアブラハムがの時もそうですね。アブラハムがこの自分のイサクの嫁さんをね、探しに行かせるときに、そのしもべにね、あの誓わせてますよね。そしてまたさらにですね、このイサクはヤコブ、イサクの子ヤコブはですね、このヨセフにやはり誓いを求めさせます。そしてまたヨセフもその兄弟たちに創世記50章を見ますと、やはり誓わせています。そしてまたサムエル記でもそうです。ヨナタンはダビデにこの誓いをこう求めていきますね。で、これら神の人と言われている人たちも、特別な場合には、そしてまた最も重要だと思われることの時には、真剣な態度でやはり誓いを求めて誓っています。ですからこのことの事実を抜きにして旧約聖書を読むことはできません。ですから誓うということは、これは決していけないこと、誓ってはならないというイエス様の言葉の字面だけを取って、一切誓いませんというのは、誓ってはならないと言った旧モーセの掟、それを本来の本筋をこれは見逃している。まさにパリサイ人や律法学者と同じような扱いをしている態度だと言わなければなりません。じゃあイエス様は積極的にこれで何を教えているんでしょうか。イエス様が教えたいと望んでいる第一のことは、誓いや呪いの時に聖なる御名をみだりに使って誓うことの禁止であります。簡単にどうでもいいことのために、例えばあるこんな笑い話があります。私は今日帰って夕食を食べると誓いますなんて言ったパリサイ人がいた。こんなこと誓う必要はないでしょ、ね、でもそしてその誓いを守ることを通して、私は神の前にこの律法を守っているという自負、自分の正しさを主張しようとする、その材料に使うわけです。で、その時に神の名を使う、これは愚かなことでございます。ですから神とキリストの御名はこういうような状態で決して使ってはならないものであります。人々は全くいい加減に、気安く、絶対に、本当に誓って嘘ではありませんと嘘の誓いを口にします。そういうことは絶対に、またおかしいものですね。これはしてはいけないことであります。さらに主イエス様は日常会話の中で簡単に安易に誓いをすることを禁止しているのであります。ですから、叱りは叱り、否は否というのはそういう意味です。安易に簡単に、その覚悟がないのにもかかわらず、誓いますというふうに言ってはいけない。という意味であります。さらに進んで言うならば、誓いや誇張したような公言はするべきではないということのようであります。日常生活、会話において、いつでも真実を語ることがイエス様は求めておられるのであります。どんなに小さなことであったとしても、誓わなければいい加減でいいかというと、決してそういうことを言っているわけではありません。だから、ここで言ってるでしょ？どこを際しても誓ってもいけないって言うんです。なぜならば、天を際したらば、それは、この、神の御座であり、地を指したらば、それは神の足台であり、エルサレムを指したらば、それは偉大な王の都であり、ついて自分の頭を指して誓ったならば、それをすらもできない。つまり、私たちは全てが神の御手の中にあるっていうことなんですよ。 ですから、あたかも自分は自分のもの、自分の力、自分の努力で何でもやるという自分というものを中心にして生活していくるかのごとくにする生活のことについてノーと言ってるんです。すべては神の御手の中にあるんですよ。つまり逆を言う、もっと突っ込んで言うならば、私たちは日々神のもとにあるということを意識して生きろという意味です。誓うっていうのは自分を中心にして誓うことです。中心にして生きることです。そうじゃないでしょう。私たちは、自分の頭の毛を白くしたり黒くしたりすることさえできないならば、すべてこれらは神の支配下にあるんだ。同じように神殿も神の御座です。そして神殿と神とを差別するよう、区別するようなことはできません。神殿の食材所の栄光の中に神はいるのであります。ですから、その神殿と書の食材とを区別して、簡単に誓ったり誓わなかったり、自分は、ができるできないというふうな自己中心的な、この主張というものは、それは神の民としてふさわしくない。で、私たちも、ただ、こういうことありますね。じゃあ、先生どうなんですか？善意の嘘ってないですか？どうでしょう。嘘も方便。難しいですよね。ただその際私たちはこの嘘というものをどのように用いるかというときに、じゃあ嘘も方便、善意の嘘、これが果たして良いんだろうか、善意であれば嘘もいいんだって言っていいんだろうか、その点はもしそれが自己保存であったり自己弁明であったりする、自分というものが中心であったときに、これも完全にダメですよね。だけど、相手がもう余命いくばくもない。そして死について多くの恐怖を持っている。そのときに、あなたはもうダメですよっていうふうに言っていいのか。あまりにもそれは思いやりのない言葉にならないだろう。どうでしょうね。できればって言って言い方しかできないんですが、それでも誓って嘘をつくっていうことは避けなければならないんじゃないかな。私自身はそのように思います。特に人の命に関わることにおいて偽りは良くない。どのような表現を持って相手に伝えるかということは非常に考えなければならないし、配慮がなければならないんですけれども、果たしてどうだろうかな。で、もう一つ、一般に行われていて普通何とも思われていない結婚の誓いの言葉っていうのもございます。神様を信じていない人たちが神の前に誓うという結婚式についてもどうかな。真実な関係であるべき夫婦の出発点を偽りの誓いを持って始めるということ。これも私は便宜上の嘘、方便と意識していないけれども、神の前に受け入れられない偽善、偽りの約束、制約というふうに判断しなければならないんじゃないでしょうか。ここの点についてはいろんな 意見があると思いますが、しかしこの時こそ本当に真実に私たちは結婚の誓いは神の前に、神の名によってなされる誓いであるならば、これこそ真実に神の前にこの心を込めてなされなければならない誓約だと考えるわけです。こういうことの中に、この大切な誓いの中に偽りが入ってはなりません。偽っても便宜上良いんだと言ったならば、それはパリサイ人や律法学者たちの便利や都合で軽々しく偽りの誓いをするのと同じ類のものであります。私たちは神様の前にそれは破ってもいいんです。なぜなら私はその時は神様信じてなかったから、それは本当の誓いではないからいいんですという言い訳になってしまうでしょうね。これもまた私は残念なことだろうというふうに言わざるを得ません。ただね、私たちは嘘をつくつもりでなくてもついちゃうということがありますね。または誓いが守れなくなってしまったということがございます。なぜならば神の前に真実であるがためにそれが守れなくなってしまうということも起こりうるだろうと思います。私たちはどちらにしても神の民であります。私たち一人一人が神の前にどのように生きていくのか、どうあるべきかということを第一に、神との関係においてそれを真実にしていく、そういう誓いの中に私たちは生きているということを忘れてはならないことは確かであります。それが親子の関係であれ、夫婦の関係であれ、そしてまた家族との関係であり、社会との関係であってもそうであります。私たちは社会の中にあっても日本にあっても神との関係にあって生きていく。神の民であり、神の戒めを守り、神を賛美し、神を喜ぶという契約の中に私たちはどんな状況にあっても生きているということを忘れてはなりません。ですからパウロはガラテヤ人の手紙の中で6章でこう言ってます。おのおの自分の行いをよく調べてみなさい。そうすれば誇れると思ったこともただ自分だけの誇りで他の人に対して誇れることはないでしょう。つまり自分の生き方というものを神の前に見なさい、神を意識していなさいということであります。パリサイ人律法学者たちはそのような意味で自分が神の前にどうかということよりも字面に従っているかどうかということだけで自分を正しい正しくないと言っていたのであります。で、この時に私たちは病的な慎重さを言っているわけではありません。それに対してこの潔癖症のような状態で神経質になれと言っているわけではありません。ただ私たちはこのイエス様が言われているのは、叱りは叱り、否は否とだけ言いなさいと言ったのは、常に神の御臨在の前に私たちは今立っているということを自覚しなさいということであります。私たちは父なる神と神の御子との交わりのうちにこの世の生活をしているんだということを私たちは忘れてはならないということです。私たちはやはり聖霊なる神様をそのうちに宿しています。ですから私たちは何よりも聖霊をいただいているものとして神の聖霊を悲しませないように生きるべきであります。それはパウロがエペソ人の手紙の4章の中で言っているところです。聖霊はあらゆる嘘もまた誇張もそれも見抜きます。またそれも見ているし聞いております。私たちの内にあって私たちの心の内をよくご存知であります。そしてそれゆえに聖霊なる神様は悲しむのであります。聖霊なる神様は真理の御霊だからであります。聖霊なる神様は全くの嘘偽りがありません。 だから聖霊なる神様は悲しむのであります。ですからその聖霊なる神様を拒む者は許されることがないと言われるのであります。そこで私たちは本当に耳を傾けようではありませんか。私たちはやむを得ずして結果的にその誓いを破ってしまってしまったということがあったとしても、私たちには私たちのその罪の全ての罪の贖いをしてくださった御子の贖いがあるということを覚えようではありませんか。私たちは本当に弱いものであります。だから私たちは自分の自らの保身のために誓いを破ってしまったという出来事、私自身にもたくさんあります。でもだからこそって言ったらいいんでしょうか、偽りのないそのイエス・キリストのそのお約束に私たちはすがるのであります。その約束の中に今生きていることのできる幸いを知るのであります。私たちは神の御手の中にあります。しかし私たちが神の前に出るときには、キリストの十字架の贖いを前にして、それを盾にして、その贖いの傘に懐に抱かれて神の前に立つのであります。神様は御子のゆえに私たちを真実なものと見てくださいます。だから私たちは誇れるものは何もないということですね。パウロはガラテヤ人の手紙の中で、よく自分を調べてみなさい、そうすれば誇れると思ったこともただ自分だけの誇りで他の人に対して誇れることではないでしょうというのであります。私たちの生活や会話を見て、他の人々がこのイエス・キリストの贖いのゆえに、あの人は立たされている、あの人は今もその不完全なものを持ちながらも神の前に立つことが許されている、生きている、このことは私たちにとって大きな慰めではないでしょうか。だから私はこの偽りのことはならないというこの言葉ほど、自分たちの罪の深さとイエス・キリストの贖いのがなければ神の前に出られない、いつも神の御手の中にありながら生きていられない、その姿を見るのであります。キリストがあって私たちは神の前に受け入れられ、そして神の御旨の中に生きているのですから、ですから叱りは叱り、否は否という、その謙虚さを私たちは神の前にも人の前にも持つべきことではないでしょうか。それ以上に出ること、私がという自分が中心になっていったときに、それは悪から来るとイエス様が言われた言葉が成就するのであります。一言お祈りいたします。愛する父なる神様、一時を回収いたします。偽りの誓いをしてはならないということは、本当に私たちの心に、日常生活の中に響く言葉でございます。主よ、あなたが真実であったように、私たちも真実でありえますように、私たちを守り支えてください。そして私たちはあなたの贖いのゆえに生きるものとされている幸いを、それゆえに覚えることができますように助けてください。感謝をし、イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。